ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。信心して徳を受けてとおっしゃっておられます。信心をして徳を受ける、お徳を受けられる、すなわち神様のご信用をいただけれるような信心とはどういう信心だろうか。ここ数日一切の成り行きを受けるという覚悟を作るというようなお話をさせていただいていますけれども、その成り行きをいただく、受ける、そのことによってご神徳をいただく、神様のご信用をいただく、神様から信用していただくためには、その神様がくださるそのお働きをいただいていくということがいるわけですけれども、成り行きを一切いただくぞと覚悟を作る、腹を決めるということと、成り行きを一切をいただいていくということとはまた別物ですね。一切の成り行きをいただいていったら、それでお得が受けられるかというと、そうとは言えないようですね。中にはお試しといったような成り行きもあるからですね。少しこんがらがあるかもしれませんけれども、成り行きを一切を受けるということではないということですね。例えば教会修行させていただいておりますと、やはりいろいろなことがあります。さあ今からご祈念の時間だと、ご祈念に行こうと廊下を歩いております。修行生部屋の周り、前を通ります。まあ、そこで修行生がお茶を飲んでおります。それで、一杯お茶を飲んでいかないかと誘われます。私は今からご祈念に行こうとしている。あ、これは成り行きだ。それならご祈念を後回しにして、ここで一杯、一服お茶をいただいていこうというのが、成り行きをそのままいただくといういただき方かもしれませんけれども、そういうことがありますね。しかしこれはいただいてはいけない成り行きですね。成り行きの選球眼、成り行きを選択するということも中には必要なことがあります。それは神様のご神徳をいただく、 神様から信用していただくためのために成り行きを選択するということになりますね。さあ、自分が一服する方が大事か、神様の前に一刻も早く行ってご祈念をさせていただく方が大切か、もちろんそれは神様の方へ向かうことの方が大事ですね。でも私どもの心の中に少しは楽をしたいといったような思いがありますと、あ、ご祈念はちょっと後回しにしてまず一服しようと、これが成り行きだからと、その誘いについつい乗ってしまいます。これなどは受けてはいけない成り行きですね。一切合切の成り行きを受ければよいのかというと、そういうわけではありませんね。しかし一切合切の成り行きをいただくぞという覚悟を決めねばなりませんね。その腹を決めなければなりません。腹を決めたからといって一切合切を受けるということとはまた別物ですね。その腹が大切なのです。一切合切を受け抜くぞという腹を決めることが大切なのですね。そしてその腹が決まった後に、それならば全部を受けていくかというと、そこはまた違いますね。さあ、どちらの方が神様が喜んでくださるだろうかと。やはり右に行こうか左に行こうか、この成り行きを受けるべきか受けざるべきか迷うところが出てきます。選択しなければならないところが出てきます。その腹を決めるということですね。そして中には受けてはならない成り行きもあるということですね。腹を決めるということで言えばもう一つありますね。一生のうちには、それこそまあこれは修行としてというのか、神様への真心というのか、全財産をお供えしてお願いをするとか、お礼をするとか、いわゆる神様に対して全財産をお供えをするということが、やはりある時期には求められるものですね。それは私どもの、まあ牙城牙欲というのか、それら一切を神様にお供えするということでしょう。その全財産をお供えするという心根がやはり大切ですね。そういう腹がいります。しかし、生身を持っている人間としてその全財産をお供えすることができるときと、まあ、しやすいときとしにくいときがあります。例えばもう難儀困迫をしている、お金がない、大変貧乏している、明日お米を買うお金もない、もちろん銀行の預金や貯金なども全くないという、そういう状況の中にあっての全財産のお供えは割としやすいですね。このお金は今日のお米を買うお金だけれども、もうこれしかない。 しかし何かのっぴきならないことが起こった。このなけなしのお金をお供えすると、もう全財産がなくなる。それでもお供えしてお願いせねばと言ったような時には、割とその全財産のお供えがしやすい時ですね。貧乏な時の方がかえって全財産のお供えというのには腹が決まりますね。それは私どもが修行生の時でも同じです。修行生の時には確かにお金はありませんけれども、特別生活に困るわけではありませんから、全財産をお供えするということが割とできやすい時ですね。しかしこれがひとたび、例えば商売なら商売がある程度繁盛する、仕事がうまくいく、銀行にもお金が貯まった、10万円貯まった、100万円貯まった、200万、300万と銀行にお金が貯まったというある程度裕福になったという時に、さあ今全財産をお供えしろと言われたら、それはなかなかできにくいですね。例えば100万円銀行に貯金がある、その100万円を預金を全部下ろして、それを生活費もすべてお供えするという腹はなかなか決まりにくいものです。少しは残しておこうという気になったりいたしますね。いわゆる貧乏な時の全財産のお供えは割としやすいけれども、お金持ちになってからの全財産のお供えというのはなかなかしにくいということですね。ところが神様はいずれの場合でも全財産をお供えしたと受け取ってくださるわけですね。もうそれならば一生に一度は全財産のお供えをする、貧乏なうちに全財産のお供えをしておいた方が、まあ神様の受けが良いということになりますね。全財産をお供えするということ、その腹を決めたということにおいては同じわけですからね。神様がご覧になりたいのはその腹だというわけです。その腹が決まるかどうか、一切を受けていこうという腹が決まるかどうか、腹を決めておるかどうか、そして決めておるからといって一切の成り行きを受ければよいかというと、そうではない、受けてはならない成り行きもあるということですね。しかしその心の中には受けるぞという腹はもうすでに決めておかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。